やき。過去10年の不正の果てに。本日は18日ルール。6月18日の朝日新聞一面を強制的に取り上げます。まずは見出しからですが、三菱地改ざん旧車種、国に報告燃費不正全29車種、旧車種最大10万円賠償ということで、三菱自動車燃費不正問題の続報ですね。社内調査の結果、過去10年に販売した全29車種で不正が見つかり、そのうちデータ改ざんのあった旧車種については1台につき3万から10万円の賠償金を支払うとのこと。まあ知れば知るほどユーザー無視のひどい事件だと思いますね。だってね、単純に騙されたということ以外にも、これで三菱車の買取価格ってかなり落ちますよね。そうなったら今三菱に乗っているユーザーさんは売るにも売れなくて乗り続けるしかないじゃないですか。ね、それは本当に気の毒だなと思います。こんなひどいことができちゃうのも三菱グループがあまりにも巨大でお金に余裕があるからなんですかね。そこにおごりや慢心の原因があるように思えてならないんですけれども、私の偏見でしょうか、どうなんでしょうか。まあ、そういえば三菱というとね、鉛筆から戦車までというフレーズが有名ですけど、でも三菱グループと三菱鉛筆って全くの別会社だったってご存知ですか？ユウさんから教えてもらうまで私は知りませんでした。ね、世の中まだまだわからないことだらけですね。でもそんな世間知らずの私でもこれだけはわかりますよ。三菱自動車はこれまでリコール隠しを2回も起こして、それで反省したのかと思いきや、またこの不祥事でしょ。普通に考えたら完全にアウトですよ。人事を刷新しても何をしてもね、企業体質が変わらなかったわけで、これ以上自動車業界に居座ることは許されないと思うんですけどね。まあそれでも倒産しないのはやっぱり三菱財閥の支援が大きいからなんですかね。記事によれば日産も三菱をサポートするみたいで、なんでと思いました。まあそこまでして三菱自動車を助ける理由って何なんですかね。自動車は使い方によっては走る凶器にもなるし、燃費不正と安全性とは関係ないとはいえ、ここまで不誠実な企業が作った車に私だったら乗りたいとは思いませんけどね。なんでみんなして助けるんだろうなぁと、謎ですね。あと驚いたのは、燃費に関する国のチェックも相当ザルですよね。こんなんでいいのかなっていう。今回の事件は行政側にもそれなりの責任があると私は感じましたね。データ偽装や改ざんが起こるたびに、その原因を子会社と親会社の力関係からね、説明するじゃないですか。強い主従関係があるから下請けとか子会社は本社に物が言えなくて、それでつい偽装しちゃうみたいな。マンション傾斜騒動の時にも言いましたけれども、そういう側面があるのは分かりますよ。分かりますけど、でもそれは言い訳にしかならないし、厳しい言い方をすれば親会社も子会社も共犯なわけですよね。子会社もある意味では被害者だみたいな論調をたまに見かけますが、それにはちょっと賛同できませんね。で、記事によりますと、三菱側は社員の意識改革を再発防止策の一つに挙げていますが、どうですかね。おかしいことはおかしいと物申せる社員を増やせればそれが理想だし、まあ私自身はね、そういう生き方を貫こうと毎日毎日必死ですけれども、まあ、巨大な組織の中でそれぞれね、やっぱり家庭があったりお金の事情があったりで、長いものにはマカレロ的になるのもいいこととは思いませんけれども、まあ、仕方ないところもあるのかなと。だからね、個人の力でそういう社風を塗り替えるのは限りなく不可能に近くて、社員の再教育はするにしてもですよ、 それ以上にやっぱり第三者機関が常に不正をチェックするっていう体制を整えるというか、あと隠蔽事件には、まあ、めちゃくちゃ重い刑事罰を科すとか、まあ、いい悪いは別にしてですけれども、そういうね外からの力で切り込んでいかないと、こういう事件はね永遠に続く気がしますね。繰り返しになりますけれども、三菱自動車についてはここまでのことをしても倒産しないというのがやっぱり問題かなと。悪いことをしたらね、三菱ほどの大企業でももう一発で吹っ飛ぶんだなってなれば、他の企業も襟を正すと思うので、もちろんね連鎖倒産する下請け企業のこととかも考えなくちゃいけませんけれども、三菱はねもう3回目ですからね、許されるラインを踏み越えちゃってると私個人は怒っています。まあ、とはいえ三菱自動車は今後も続くみたいなので、ここからはね消費者側が今まで以上にシビアな目を持つことを心がけたいですよね。これだけ不正が続いたから、逆にこれからはクリーンだろうと思うのは危険です。一度不祥事を起こした企業はまた起こすくらいの厳しい心持ちで大企業や政府の姿勢を見極めていきたいです。だってねほら、大抵の場合いざとなっても誰も責任取ってくれないじゃないですか。だからこそ自分を守る意味で自分も含めて疑り深くて賢い消費者になりたいですね。カーラバンビギナーのつぶやきでした。